QIC。
こちらは熊本県熊本市からいただきました。55歳会社員、ラジオネームお買い物は銀町デパート、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりに熊本でやや強い地震が発生しました。えのきだ解説信頼してますということでいただきました。5月31日の午前4時46分ごろ、熊本県あるいは鹿児島県などで最大震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。最大震度4を観測したのは熊本県の八代市と宇城市、それに上天草市、鹿児島県の長島町でありますということです。木田さんはこの時間は何をしてたんですか？なんかこう、あの盗みでも働いてましたか？
シャワーでお風呂入ってましたね。
え、4時ですよ。
お風呂です。ああ、私あの朝起きてお風呂入る人なんで。
え、4時に起きるんですか？
あ、そうですね、4時半、その時は4時半、4時、うん、そうですね、それぐらいに起きてお風呂入って、朝ごはん、昼、弁当を作って、はあ、っていう感じなんで、お風呂入ってましたよ。
え、じゃあ睡眠4時間ぐらいですか、いつも。
いや、だってもう8時か9時に寝てますもん。
あ、そうなんすか。
あとほら、会社でも寝てるから。
はい、ああ、じゃあ結構あれなんすね。
で、すみません、あの、風呂に入ってる最中で、この地震はどんな感じだったんですか？
いや、だから最初、地震って、あとからほら、あの、速報みたいなのが出てきてからテレビ見て、うん、あれ地震だったんだって思ったぐらいで、地震とは私はその時は思わなかった。
え、揺れは感じなかったの？
いや、だからなんかめまい、なんか自分がめまいするなぐらい、うん、
それは何、あの湯船に浸かってたって状態ですか？
いや、シャワーで立ってた時です。
ああ、なるほど。
あと寝ぼけてるっていうのもあるかもしれない。
え、
寝ぼけてて、
そう、
揺れかどうか。
なんなら寝ぼけねえよ。
え、寝ぼけ。自分あれですよ、あの前なんかあの石川県の地震で揺れたじゃないですか、湯戸川区。あの時は自分あの半分寝ぼけてたんで、うん、二度寝したんですけど、榎田さんがあの LINE 来て、うん、あ、地震やったんやっていうふうにね、うん、あの気づいたんで。
あの時は揺れたよ、うちはもう。だってこれもう絶対震度 5近くだと思ったもん。
あ、もう、あ、もうめまいかなとか思って、うん、で寝ようと思って寝ようとしたら、榎田さんからね、なんかその地震だと、
うん、特番やるぞと、
はい、
いうことで速やかに特番体制に移ったという。
そうですね、
はい、で、まあこれはですね、熊本で2016年の4月に起きた2度のでかい震度7の地震が起きましたけれども、これは二川日名具断層という二つの断層がありまして、九州の横面、大分県から長崎に向けて斜め下にね、ぐってきてる、これが二川断層というのがあります。で、今度は南に向けてガッとこう切り込んで、八代平野っていうところに出ていくやつが、日名具断層というのがありましてね、この二つがこう合わせ技なんですけども、それの、その元々は大分の方で、今度四国に渡っていって、関西を抜けてっていう、いわゆる中央構造線という、その大断層帯があるわけです。で、それに由来しているその末端というふうに思っていただいていいと思うんですけれども、その二川断層は前の2016年の地震の時に山ほど割れたんですよ。で、日名具断層の北の方は割れましたけれど、いまだに割れてますけど、南半分の方はあんまり割れてないです。で、
今回、一回地震起きたらもう100年起きないみたいな言ってませんでした？
あ、だから、それはね、
はい、
その、実は、今回の地震っていうのは、本当に多発地震になっていて、
はい、
その割れ方が今までのケースとちょっと違うんですね。それで、その日名具の方はまだ割れ残ってるんです。割れてないんですよ。起きてないんです。で、そのだから今後その大地震が震度7とかの大地震が起きる危険性はもう S ランクになってます。最上級です。で、いつ起きてもおかしくないって。で、その今回日名具断層のちょい西側にその別な細い断層がどうもいたようで、それが割れたんじゃないかと言われていて、これがちょっとね、私の思ってた通りで、この間太陽の黒点がこう異常になったって言って、フレアが出て、ね、その世界中で、オーロラが見えてとかあったでしょ。俺来るなと思ってたんですよ。 必ずこれなんかリンクしてるなと思ってて、うん、で来るんじゃないかと思ってたら来ました、うん、そしてその同一線上にある、地震が6月1日の午前4時2分に豊後水道で地震が発生してますね。深さ40キロ、地震の規模はマグニチュード 4.5、 高知県で最大震度4というのが起きてますけど、どうもこの中央構造線がまたざわめき始めたなと思ってて、でこれはいよいよその幕開けかと。で今メディアなんかではもう冷静にして判断してくださいって皆さんおっしゃってるので、うん、ともかく南海トラフとは無関係ですよって言ってるんですけど、
それはちょっとあれですよね。ね、
俺は確実に関係あると思って
ですよね。
うん、だってその中央構造線っていうのはそもそもその海底プレートがこう沈んでいって、それで地面の上で ぐざぐざにこう地面がこうシェイクされて割れてる場所が、そ横にザーッと走ってるのが中央構造線なんで、でそこの下で今ずるずるっとゆっくりと動きが多分、うん、動いてないんだよ。それ動いたら地震なんだけど、うん、エネルギーが今溜まっているだろうということで、うん、まあ警戒する方がいいと思いますから、私、うん、狼少年になったと全然構わないんで、ま
あ、だから戦闘糧食を買って1週間分ぐらいね保存していれば、うん、避難所であったかいご飯が食べれるという、
ただ今回のこの例えばその避難具断層がもし本格的に割れた場合、はい、今回その一番被害が起きるのは熊本県の南部に位置しています八代市です。熊本県第二の都市です。で、まあ、熊本市と違いまして、工場などが結構林立している場所なんですけれど、でここで震度7クラスが起きる可能性があります。で、まあ、被害はかなり古い建物なんかも多いので、拡大する可能性があって、で、まあ、警戒は地元でもしていると思いますし、やっぱりその2016年の地震でいっぱい懲りてますからね。で特にその宇城市とか宇土市っていうところがあって、宇城市にはうちのイペリット上田君が住んでまして、だから今回その相当揺れたっつんで、すぐにツイッターでちょっと涙が出たって言ってましたけどね。おっさんでもやっぱりもう泣きたくなったんでしょうけどね。
だから過去の地震経験してるから、そのフラッシュバック
なん、ね、それもあると思います。で、で、特に熊本のその2016年の地震の時は、その時の直接の死者というのは、50何人だったかな、それほどの数ではなかったんですけど、その後の震災関連死というやつが非常に多くて、100人を超える方がそれで亡くなっている。で、最新の情報では、能登の地震において、今回震災関連死が30名を超える方が今確認されているというふうに言われてて、これが拡大し続けているということで、本当に日本のその地震対応、災害対応の問題点というのはやっぱり、本当に今浮き彫りにされてるんだけれど、それを隠そうとする動きもあって、それはちょっとねどうなのよっていうふうに思いますし、そのまあ一生懸命総社市の片岡市長だとか、あるいは野口健さんとかが大活躍してくれて、テント村とかいろいろやってくれてるけれども、本来はそういったのってのは国がやるべきでね、でそれができてないっていうのはどうなんだろうかって、これ本当に議論を、ちゃんとした議論をするべきだと私は思いますが、さらに続けます。大阪府大阪市からいただきました、38歳会社員、ラジオネーム同一犯。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
読売新聞が、関西大震災が起きたらという連載記事を掲載しています。いよいよって感じがします。解説をってことできました。阪神淡路大震災から30年ということで、第1部我々は強くなったのか、その1関西大震災が起きたらというコラム記事、まあ、特集記事やってますね。で、ある冬の日の正午、大阪の都心部を南北に貫く活断層、宇屋町断層帯を震源とするマグニチュード 7.6 の地震が発生。最大震度は大阪府で7、兵庫県で6強を観測。2000万人以上が暮らす関西で再び直下型地震、関西大震災が起きたと、まあ、読売新聞が想定して、専門家らの分析をもとに検証していると。で、この関西大震災の被害想定に協力した大手損保グループ傘下の MS&AD インターリスク総研の試算によると、全壊する住宅は21万9000棟、これは あの一戸建てだけじゃなくて集合住宅も含まれますから大変なことになって、はいはい、一方同じ条件で地震が起きた場合、国は2007年、後ろで今サイレンが鳴ってますけど特に地震とは関係ありません、2007年、全壊建物は56万棟と推計、約34万棟の被害が減る計算で、この、MS&AD インターリスク総研の、人によりますと、国の数字には商業施設も含まれるものの、住宅の耐震性が年々上がったことで建物被害は大幅に軽減される結果となったと分析をしていると。で、ただ関西特有の課題もあって、老朽化した木造住宅が集中する、地震の時などに著しく危険な密集市街地、これ2023年度末で全国で、計1662ヘクタールよくわかんないですね、は、都道府県別で大阪が最もそれが多い、広い、ワースト1、718ヘクタールあるそうです。で、京都、兵庫がワースト3、4位とつ、まあ、要するに近畿圏やばいということです。で、この密集市街地では大規模な延焼リスク、要するに火事のリスクや避難の難しさが指摘され、今回のシミュレーションでも15万3000棟の焼失市街被害が生じると推定されています。各自治体は延焼を防ぐ公園などの整備を進めていますが、本当に
気しますけどね、
密集地、市街地をすぐ木を切ったりもしてますよ、
はい、
すぐゼロにすることは難しいと。で、56ヘクタールの密集市街地が残る大阪府寝屋川市は、避難経路を考える住民対象の防災イベントを毎年開いていて、協力する摂南大の、教授は、素早い初期消火や避難行動ができれば命は守れると語っているそうですが、無理です、はい、で、そんなことはできません。で、まず大阪で想定されるものは、とんでもない、僕はこんな生やさしいものではなく、ものすごいことが起きるというふうに見ております。で、これは関東大震災の日ではない。で、関東大震災20万人ぐらい、まあ、ざっくりね、亡くなってるわけですけど、10万っていう数字ももちろんありますけどもね、その後のことを考えたら20万っていう数字が出てきたりするんですけども、で、例えば、一度に一箇所で、約4万人が焼け死んだ場所があるわけですよ。もともと被服廠という軍服を作る工場があった広大な敷地がありまして、で、隅田川が流れているその横にものすごい空き地があって、おそらく東京ドームでいうと50個分ぐらいあるのかな、で、まあ、大量の人がそこに逃げ込んだわけですよ。まあ、約4万人逃げ込んだんですよ。で、助かったのが3万8000人です。で、その人たちはわずか20分から30分で焼け死んだんです。で、そこで起きたものは何かというと、火災旋風、または火炎竜巻、他の言い方で言うとハンブルク旋風と言ったりもしますけれども、炎の竜巻、高さ200メートル、300メートルと言われてますけども、それが発生したんですね。で、それは、ある一定の気象条件のもとに発生するもので、最近ようやくそれが解明されてきたんですよ。関東大震災から100年経つんですよ。ようやく今になって解明されてきたんですけど、これがね、大阪は、僕の読みでは、ものすごく発生しやすい場所なんです。
あれって、写真ってあるんですかね、火災旋風の。
ないです。
ないですよね。
煙が近づいてるっていう写真だとか、はい、あとその直後の獅子類類の写真はあるんだけど、火炎竜巻の動画も何も残って
ない。なんかね、そういうのがあったら結構イメージしやすいと思うんですけど、
はい、
そうですね、なんか結構火炎竜巻が起きるって結構ね、言われてるじゃないですか、
はい、
ただでも火炎竜巻ってどんなんやねんって言ったら、なかなかね、
その現場のところにね、今慰霊堂が立ってるんですよ、
はい、
で、そこの中に入っていただくと分かるんですけど、壁に絵が何枚かこう大きな絵が飾ってあるんですよ、うん、その中に火炎竜巻の絵が、その生き残った方が描いたやつがあって、
は
い、で、もうその絵しかないんだけど、うん、でもその目撃証言っていうのはもう多数残されていて、それは証言として音声でも残ってるんですけど、で、本当にね、その人々が、その舞い上がってるわけですよ。その炎の中に竜巻なの。
竜巻、そうですね。
それも多くの人が見てるんですよ。で、それがその例えば これ NHK があの YouTube で出してますから、ぜひご覧いただきたいと思います。あの関東大震災100年ということで、その当時の映像を高度な AI 処理を行ってカラー化している映像があるんですよ。で 8K 映像にしちゃってるのがあって、これすごいですよ。でそれ見ると、その被服廠に逃げ込んだ人たちの映像がまずあって、でこう土管がこう積んである場所があるんですよ。その土管の上にね、その女性とかがこうみんな座って佇んでる映像が残ってるんですよ。でなぜかというと、周りを見るとね、濡れてんので、これはおそらくあの液状化現象かなんかが起きたんじゃないかなと思うんです。地面に水が湧いてるみたいで、でみんなそのぬかるんでるから嫌だから土管の上にいるんですよ、ええ、で次の写真、死体が集まって山のようになって、黒焦げの死体が集まってるところの、その後ろ側にその土管が映ってます。だからおそらくその土管の上にいたお姉さんたちは今その黒影の山の中にいるんですよ。そういう写真です。でそういうものとかがたくさん見つかっていて、でともかくあの木造家屋とかで火が出ます。でそうするとこれはもう消せません。でもともと消防力が低い上に、あの大阪特有の現象が起きて、これはもう確実に随所で液状化現象が起きて、道路がズタズタになる。でそれは私と前島君は能登でもう見てきたけど、そのもう要するに本当にアスファルトがズタズタになって、それであのマンホールが飛び出し、でそんな状態で消防車なんか通れないです。でしかも木造家屋だとかは道路にベシャーンってびっしゃりでくるから、そうするともう道路塞いじゃってるわけです。
ジムニーぐらいじゃないと無理ですね。
ジムニーとか四駆とかね、そういうものじゃないと、もうもしくはキャタピラとかで行くしかない。
だからトラクターは強そうですね。そうだ、トラクターも強いかな。
でもとにかくそういうものはないよね。
そうですね。
だから何にもないんです、うん、で結局そのね、能登の朝市で消せなかったわけですよ、うんうんうん、それと同じような現象がこの淀川区とかいろんなところでももう目に見えている、うん、いでそのそうなった時に、今度その火災た、その火炎竜巻がもう、だって海から確実に風入ってくる。なぜかというと火が出ますね、うん、で火が出ると火の粉が飛んでくんですよ、うんうん、でその火の粉ってね、実は火の粉を浴びたって人間別にだどったことないですよ。そのあちってなぐらいで、うんうん、でそれがね、隣の家燃やしちゃうんですよ、なぜかっていうと、そういう火の粉がねこう落ちて降ってくるでしょ、うん、そうするとね、燃えやすい木の露出してるところとかささくれてるところに、こう風で火の粉が集まってくるんですよ。でそこ行ってみれば、ふーって火あの息浮いてる、そこから燃え始めるんですよ。
匠状態、
はい、それがもう次から次へと広がっていって、うん、だから普通に家があって瓦が残ってる状態だったら、うん、まあ割とそれぐらいの火の粉じゃなんともないんだけど、うん、その揺れちゃうと瓦が落ちて、その表面の紙の部分だとかいろんな木の部分だとかが露出したりすると、そこに燃え移りやすくなるっていう、うん、そういう状況が起きるので、地震の後の火事っていうのは本当に怖いんです、うん、単なるあのよく大火って言ってね、その地震とか関係なくて、風が強いから起きたあの酒田大火とかいろいろ過去にありましたけど、あのそれ以上の怖さがあるんですよ。揺さぶっちゃうっていうの。でそれがね、大阪はもう京都も怖いですよ。でも京都よりも僕はやっぱり大阪の方がやっぱ海の方に開けてるんでしょ。それとそこで火が起きると、そこに風が行くわけですよ。なぜかっていうと、上昇気流が起きるんです。もあの熱で、でそこに向かってどんどん風が行くすると、もうこれ火炎竜巻を作ってくださいっていう要素が出来上がっちゃうんですよね。でまあ、 おそらくはその火に包まれた瞬間に、その人たちは一瞬で神経まで焼かれちゃうから、熱いとかって思うかどうか分かんないですけど、そのまあ大変な状況で、もう大変、もう本当にまあこんなもんじゃ済まないと私は思ってますけどね。この上町断層が本当に揺れたら、なのでまあ今からちゃんとね、まあだから私は言いましたよもう3年も4年も前から言いましたよ。もうあの大阪の皆さん、本当にあの今からちゃんと備えてね、きちんとやっとけばなんとかなるかもしれないですよっつって本当言い続けましたよ私は。もうあのもし今からだってまだ遅いかどうか分かんないけど、まだなんとかやろうと思えばやれると思うんですけど、やんないんだったら本当に 本当にもう知らないですよ。
まあ、もうね、どっかの支持者の、どっかの政党の支持者の方っていうかね、うん、どっかの政党の方は、夢島は地震が起きても大丈夫やと言ってるみたいなんで、うん、府庁とし、市役所をね、大阪市役所、うん、夢島に移動しまして、うん、はい、ね、鉄壁守りを、貫けばいいかなと思います。ね、
いや、それでやれるんだったら素晴らしいですから、やっていただこうじゃないですか。
じゃあちょっとね、はい、信用度も上がりますよね。
お手並み拝見ですよ。やっていただきましょう。できるならねっていう。大阪、本当この関西大震災が起きたら、はっきり言いますけど、うん、終わるんですよ、大阪って。
完全にでしょうね。
大阪ってもう無価値な街になるんですよ。なぜかというと、まず鉄道網が寸断されて、それを復旧させるためだけで、おそらく1兆円ぐらいかかりますよ。で、もういらねえだろうなる。もういいじゃん、あそこもうほっとけと。で、橋だって、もう、こんだけ川が淀川とかに、でっかい、長良橋とかさ、その、淀川のあのね、あの、重曹の橋とかさ、はいはい、あんなのも落ちちゃったりするわけですよ。で、あれ復旧するのも大変ですよ。で、阪急の線がかかってるあの重曹のところのさ、横っちょにさ、その通信の幹線の橋が実は横に走ってるんですけど、あんなのも多分燃えるかなんかしちゃったら、これ西日本の通信もえらいことなんですよ。
となると、奈良県の天下は。
もう、関西はどうなん、もういらないだろうなるだろうな。だから、もうだから関西、だから逆に言うと関西で羽ばたかせてた関西経済界、これはもう本当に頭の悪いやつが今牛耳ってるんですけど、これは壊滅状態になるから日本のためになるっていうふうにあえて言っときましょうか。こいつらですよ、今日本ダメにしてる関西経済界。
関西ですか。
間違いないです、
はい、でそんな東京と比べてあんま影響力なさそうですけどね。
あるよ。
あります。
うん、だってそのまあ住友銀行とかね。
ああ、そう、関西ですね。
もともとはね、まあ、三井住友だけどさ、もうで、もうちょっと利口なね経営者が出てくる、まあいいんですけど、まあ、ともかくもう頑張ってください。僕は逃げますから、その時でいち早く逃げさせてもらいます。
夢島に。
あ、まあ、一番いい場所に逃げます。
夢島に。
面白そうだったら行くかもしれない。
面白そう、
うん、ということです。まあね、木田さんも熊本で大地震を経験したわけですけども、ね、経験者としてぜひ大阪の皆さんに一言ご挨拶を。
え、備えあれば憂いなし。
ああ、うん、備えないから憂いありってやつね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は、野党ベンチャーについて語ってみます。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ、今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃん、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい日にありております。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほど。でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、大物の浦山さんですか。
もう闇すぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、もう羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なお、スターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあ、ご指名はお早めに。 ナイトレジャー大作戦でした。